金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。はい、5月4日の朝のご記念を共にいただくことができまして、大変ありがたいことでございます。今日は、5月らしいというんでしょうかね、少し気温が上がりましたし、それから、夜明けも一段と早くなりましてね、外の街灯を消し遅れがちになっておりまして、気をつけないかなと思っておりますね。今朝も気温が少し上がったということもありまして、玄関を開放させていただいております。ただツバメが入ってくるかどうかがちょっと心配なんですけどね、もう諦めてくれたんじゃないかなと思っておりますが、どっかでいい巣作りができたらいいなというふうに思っております。私がこの鳥のことを気にしだしたのは、ご存じのように屋根からムクドリが落ちてきたことから始まってるんですよね。それまで格別鳥が好きだということはなかったんですけど、一緒に生活してみるとなんかこうね、愛着が湧いてくるというんでしょうかね、そういうことで、皆さんが嫌っているカラスでも私は好きなんですね。私の、親友が東京におられるんですけど、東京の方がですね、私がそういう鳥のことをいろいろ話したりするもんですから、気にされてたんでしょうけど、近く の、その木の上にですね、カラスが巣作りをしてて、その木が切られたということでね、なんとかその、巣の中にヒナが帰っておるのを見てですね、なんとか助けてあげたいという、そういうことを、今おっしゃっておりますがね、何でもそういう縁というものがありまして、ツバメがこうね、お披露目に来てくれたら、正直こう、嬉しいなと。なんかこう、人が参ってきたのと同じような感覚で、よう参りというふうについこう言いたくなるんですね。で、そういえばですね、この門戸開放ということを先月からこう、教祖様に習ってね、取り組まさせていただいておりますが、こちらのですね、試みというものが、やっぱりこう、お披露前の、働きに影響を与えてるなというふうに思うんですね。と言いますのは、先日は、そのアメリカの方がですね、サンフランシスコの松井のりお先生という方が、ゴームには参拝されてですね、そこから歩いてここまで来られるということがありました。そういうことは今までなかったことですね。それから昨日はですね、高知から、うちの家内の関係じゃなくてですね、お仕事の関係でこちらに来られた方が、お参り、夜来られました。それで、その業界ではすごく活躍されている方なんですね。最近の言い方で言えば、スーパーウーマンというね、そういうことだと思います。女性ながら、非常にこう、その業界でですね、頑張っておられる、ね。そして、年の割には若々しい、この、活動をされているというね。そういう方のことを、スーパーウーマンと言ったりしますね。で、昨日の夜のご記念をですね、初めてその方はいただかれてですね、なんかそのまま返すのが惜しいような気がしましてね、その方がですね、なんとお名前がですね、家内のお母さんと同じ名前なんですよ。あきこというんですね。なんかこう、お母さんが生まれ変わってこられたような感じもするんですね。で、お母さんはもうお国替えされて御霊の神としてね、親しいんですが、その秋子さんという方がですね、昨日こちらに参ってこられて、夜のご記念をいただいてですね、で、皆さん夜の参拝の方が帰られた後にですね、台所の方に入っていただいて、 さすが高知の方ですね、お酒が飲めるということですので、酔いでなりましたということで乾杯をさせてもらったんですね。それから1時間余りいろいろな話をさせてもらいました。まあ信心のことについてはまだほとんど知らないわけなんですがね、しかし話せば話すほど何かしらこう身近に感じるというんでしょうかね、不思議な思いがいたしました。まあ、高知にですね、そういう方が分かった、まあ、多分もう 2,3 日したら向こうへ帰られると思うんですけどね。ちょうど今月の13日に、高知開発協会の前協会長の1年祭がありまして、私が祭主としてご用を使いすることになっておりまして、近々高知に行くことになってるんですがね、まあ全然違う世界の人なんですけども、そういう形でこう、ね、別に私が招待したわけじゃないのでですね、こちらに来られる、その先ほどのアメリカの松井先生もですね、別に今まで全く知らない方なんですが突然来られる、これはなんかこうツバメがやってきたのとなんか似てる感じがするんですね、私が。で、ようこそいらっしゃいましたと。で、ようこそいらっしゃいましたというだけで返したんではね、なんかもったいないような気がするんですね。それは神様がくださった機会として、そのツバメも助かり、おいでになった方々も助かるように願わせていただかなければならないと思うんですね。で、教祖様が門戸開放されてですね、いつも見ますように、戸を外してですね、ご丁寧に敷居に板を打ち付けてもう戸が閉まらないようにされた。もうつまり、365日24時間ですね、もう誰が入ってきても出ても自由ということなんですね。これすごいことだと思いません？まあ身近なところでは、スーパーのハローズさんがね、365日24時間営業されてますよね。大変繁盛されておりまして、もう玉島にですね、この小さい玉島の町に3店舗あるんですね。それ全部かなり成績がいいらしいです。昨日そのハローズで働いている方の話を聞いたんですがね、ちょっと不思議ですよね。で、私はそのスーパーとこのお道の教会が一緒くたにしたら大変問題が起きると思うんですけども、なんか似たところがあると思うんですよ。誰でもいらっしゃいという気持ちで迎えるということですね。誰でもいつでもどうぞというね、つまり消費者を優先してるわけですね、ハルさんは。で、私たち教会はですね、やっぱりこのご縁をいただかれる氏子を優先するということが大切ですね。教会の都合を優先したらやっぱりその人は来にくくなると思うんですね。 あそこの教会は日曜日は閉まっとるなということになると、やっぱりそれだけこうね、参って来られる方の立場からするとそこでちょっと制限がかかってくるわけですね。で、教祖様はやっぱりそういうことを感じられたのかどうか知らないんですけども、とにかくもう昼も夜も関係なしにもう開けておられる。そうするとですね、今の時代と全く違う、その皆さんの想像される時代劇なんか見てわかるようにね、江戸時代の末期から明治の初めというのはもうまさに大変な時代だったんですね。ですから安全面ではものすごく心配が多いことをされたと思うんですね。でも教祖様がですね、例えばですね、当時はいわゆる被差別部落の人たちが結構いたんですね。で、その被差別部落の人たちも差別しないで受け入れているわけですね。そういうことを言うなと、そういう人間が、同じ人間をですね、そういうふうに差別してはいけないということを教祖さんはたびたびおっしゃってるんですね。で、実際にそういう人たちが巻いてこられてる。で、その巻いてきた人たちが自分たちの身分を持 門ばかってこう遠慮されるんですね。遠慮せんでいいということをしますね。それはやっぱりこの門戸開放というね、心を開放しているからだと思うんですね。まあ多分今日様の日はもうツバメが飛んで入っとったと思うんですね。で今あの立教聖寺を再現されても、あれはもうレプリカで非常に立派な建物なんですが、もともとの教祖のそのお披露目は粗末なねお披露目だったわけですね。で今の入ったところのその門を入ったところの土間のところには牛がいたわけですね。ですから私はあのあそこに入ってあの土間を踏むのがとてもこう楽しみなんですね。あの土間は教祖のお披露目そのままなんです。同じ場所にあったわけですね。ですからあの言っちゃなんですけど、その牛のおしこやうんこもそこに落ちとったわけですね。そこがお披露目なわけです。だからそのどうですか、普通神社仏閣いたらなんかこうね、あの立派なこうね、全てがこう清められたようなところにあるというイメージがあるじゃないですか。教祖様のお披露目はもともとそういう牛がいたところなんですね。だから何が入ってきてもよろしいという、そういうね門戸開放を教祖様がされたということはね、やっぱりもともと教祖様が農民であったお百姓さんであったということも関係していると思うんですね。まあ貴族や武士の出だったらそういかなかったかもわからないね。私はその教祖様のその気持ちが大変私はありがたく思っておりますし、そのままね全く同じことはできないかもわかりませんけど、その教祖様の心を大切にしたいと思っております。今日も4枚です。